もし私がですよ、あらゆる選択肢を残して常に安全な逃げ道を用意しておくこと、それが周囲から最も確実に見捨てられる最悪の生存戦略だなんて言ったら、あなたはどう思いますか？
いやー、普通に考えたら直感に反するって感じるんじゃないでしょうか。
ですよね。だって現代社会って一つの場所に全てをかけたりしないで、いつでも別の道を選べるように安全網を張っておくことこそが。
ええ、賢い大人の生き方だみたいに信じられていますからね。リスクを分散して全方位に角を立てずに立ち回るのが正解だと。
そうなんですよ。ビジネスでも人間関係でもそれが基本みたいなところがありますよね。でも今回深掘りしていく資料は、私たちがその賢いリスク管理だと信じて疑わない行動が。
実は他者からの信用をこねこそぎ破壊しているという非常に鋭くてちょっとゾッとするような視点なんですよね。
はい、本当にゾッとしました。で、今回ベースにするソース資料がまたものすごくユニークでして。
え、愛知県にあるバドミントン教室のブログ記事ですよね。
そうなんです。 PHNEX 愛知という教室が公開した記事で、タイトルが「格言、保険をかける者は静かに見捨てられる」というものです。
これリスナーのあなたも「え、なんでスポーツ教室のブログ?」って思うかもしれませんね。
絶対思いますよね。ただの部活動の精神論かなって。でも中身を読めば分かりますけど、全然そんなレベルの話じゃないんです。
ええ、むしろビジネスの取引とか投資の原則、あとは私たちが日々結んでいる信用のメカニズムを容赦なくえぐり出すような強烈な内容でしたね。
そう、本当に哲学書みたいで、表面的な分野は違っても、人が人に時間とかリソースを投資する際の力学って完全に同じなんだなって気づかされました。
むしろスポーツみたいに日々の姿勢が残酷なほど結果に出る世界だからこそ、この覚悟と信用の構造がクリアに見えるのかもしれませんね。
なるほど、確かにそうですね。ということで、今回のミッションですが、この賢いリスク管理の裏に潜む無自覚な罠の正体を、あなたと一緒に徹底的に解剖していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まず、私たちがやりがちな保険をかけるという行為についてなんですが、
ええ、致命的な大失敗を避けたり、裏切られた時の痛みを最小限に抑えるために、いつでも逃げ出せる準備をしておくというやつですね。
これって短期的にはすごく賢く見えるじゃないですか。でも記事の中で提示されている投資家と起業家のメタファーが、その本質的な身勝手さを暴き出しているんですよね。
あの例えは非常に分かりやすい構造でしたね。例えば、ある起業家が投資家であるあなたに向かってこう提案したとします。
はい、どんな提案でしょう？
私は1円も失いたくありませんし、一切の責任も取りませんと。
いきなりすごいこと言いますね。
さらに、状況が悪くなったらすぐに別のプロジェクトに逃げます。でも、あなたのお金と信用と時間は全て私にかけてください。成功した際の成果は私がいただきますと。まあ、こういうわけです。
いやいや、そんな提案、まともな感覚を持っていたら1秒でドアを差し刺して今すぐ帰れって言いますよ。
はは、当然ですよね。
よし、ここを少し紐解いてみようと思うんですが、これ私なりの例えで言うと、自分からは絶対に財布を出さないし、次のデートの約束も明言してくれないのに。
なのに、相手に対しては、私に一生の愛を誓って今すぐプロポーズしてよって要求しているようなものですよね。
そう、まさにそれです。虫が良すぎるというか、まともな人なら1秒で逃げますよね。
ここで非常に興味深いのは、こうやってくくと笑い話みたいに思えるんですが、実は私たちが無意識にやってしまっているという事実なんです。
え？私たちが？
そうです。日々の人間関係やコミュニティへの所属、あるいは誰かに指導を仰ぐ際に、都合のいい保険として、構造的にこれと全く同じことを平然とやっているんですよ。
まだ迷っているとか、他にも選択肢があるって、安全な場所に片足を残したまんま。
相手に対しては、私を特別扱いしてほしいとか、フルコミットで支援してほしいって望んでいるわけです。
うわあ、言われてみれば心当たりがあるような、ないような。でもちょっと待ってください。そうは言ってもですよ、
はい。
致命的な大失敗を避けたいと思うのって、人間の防衛本能として当然じゃないですか。
まあ、そうですね。
投資の世界でも、卵は一つのカゴに盛るなって言いますし、終身雇用も崩壊した現代で、自分の人生のポートフォリオを分散させるのは大人としての基本スキルとも言える気がするんです。リスナーのあなたも少しそう感じませんか？
その反論はもっともだと思います。自分の資産やキャリアをどう配分するかという、自己完結する金融的なリスク管理であれば、それは間違いなく正しい戦略なんですよ。
金融的なリスク管理なら正しい。じゃあ何が問題なんですか？
問題は、私たちが人間関係や信用という 他者が絡む領域にまでその金融的なロジックを持ち込んでしまっている点にあるんです。
人間関係に金融のロジックを。
はい。あなたが安全圏でとりあえず保留としている間、実はあなた自身の資産ではなく、目に見えない形で相手の資本を勝手に消費しているんですよ。
へえ、相手の資本を勝手に消費している。それってどういうメカニズムなんですか？
信頼関係というのは、例えるなら2人の人間が両岸から手を伸ばして作り上げる吊り橋のようなものなんです。
吊り橋ですか？
ええ。相手があなたを信じて体重を預けて橋を作ろうと身を乗り出している時に、あなたがもし落ちたら怖いからって言って、
片足を安全な地面にがっちり固定したままちょっとだけ手を伸ばしている状態ということですか？
まさにそれです。想像してみてください。どうなりますか？
いや、それだとバランスが崩れて、身を乗り出した相手だけが谷底に落ちてしまいますよね。
そうなんです。そして地面に足をつけていたあなたは、ああやっぱり橋なんて危ないもの、渡らなくてよかったと勘違いするわけです。
うわー、最悪ですね。本当は私が体重をかけなかったから橋が落ちたのに。
その通りです。ビジネスの場面で考えてみてください。誰かがあなたに重要な人物を紹介したり、特別なチャンスを用意してくれたとしますよね。
はい、ありますよね、そういうこと。
それは相手が何年もかけて築き上げた信用という資産を切り崩して、あなたという人間に担保として設定する、いわば命がけの投資なんです。
命がけの投資なのに、そこで私が、いや他にも選択肢があるし、みたいな中途半端な態度を取ったら、
紹介した側の顔は丸つぶれになり、相手の信用資産は大きく毀損されます。あなたはノーリスクだったかもしれませんが、相手に莫大な負債を押し付けているんですよ。
なるほど、それは恐ろしいですね。ただ資料の中で私が少し引っかかった部分があるんです。
どの部分でしょうか？
安全な物陰に隠れて恩恵だけを受け取ろうとする姿勢を、自分の身元を隠して相手を攻撃する匿名のネット誹謗中傷の構造と何ら変わりないとまで表現していますよね。
ええ、ありましたね。
これさすがに飛躍しすぎじゃないですか？慎重に立ち回るビジネスパーソンを悪意のあるネット荒らしと同列に語るのはちょっと極端な気がして。
一見すると極端に聞こえるかもしれません。でもここでのポイントは、行動の悪意そのものではなく、リスクの非対称性というアーキテクチャの話なんです。
リスクの非対称性ですか？
ええ。匿名で誰かを攻撃する人は、自分が反撃されるリスクがゼロの安全圏から相手の人生にだけダメージを与えようとしますよね。
はい、卑怯なやり方です。
これと同じように、自分は一切の責任やサンクコストを負う気がないのに、安全圏から相手の貴重なリソースや情報だけをかすめ取ろうとする姿勢。
あー、なるほど。
どちらも自分の血は一滴も流さずに相手の人生に介入してリターンを得ようとする構造という意味では、根源的には全く同じだという鋭い指摘なんですよ。
なるほど、構造的な搾取という意味なんですね。自分が無自覚な搾取者になっているかもしれないと考えると、ちょっと背筋が寒くなります。
ええ、無自覚だからこそ怖いんです。
そしてここからが本当に面白いところというか、一番背筋が凍る部分なんですけど、
はい、
本物の一流の人や指導者は、こういう中途半端な態度を取る人間に対して決して怒らないんですよね。
そうですね、怒りません。
私ならそんな中途半端な態度ならやめちまえって声を荒げてしまいそうなんですけど、なぜ彼らは何も指摘してくれないんでしょうか？
人を見る目がひよいた実力者たちは、日々の些細な言葉のズレとか行動の一貫性、あとはとっさの不都合な状況での立ち回りなんかから、
立ち回りから、
あなたの覚悟の濃度を静かに、そして正確に測定しているからです。
覚悟の濃度。
ええ、彼らは、ああ、この人は本気ではないな、いつでも逃げるための言い訳をポケットに入れているなと、カンパした瞬間、怒ることも諭すこともせず、ただ静かにあなたへの投資を止めます。
静かに止めるんですね。
はい、なぜなら覚悟のない人間に説教をする時間すら彼らにとっては無駄なコストだからです。
静かに投資を止めるって、リスナーのあなたも想像してみてください。これ本当に残酷な状況ですよ。
送られるうちはまだ期待のリソースが残っている証ですからね。こいつは変わるかもしれないという。
そうなんです、本当の恐怖は怒られることじゃないんですよね。表面上は笑顔で接してくれて、挨拶も日常会話もこれまで通り交わされる。
ええ、嫌われているわけでも仲間外れにされているわけでもありません。
なのに自分の人生を劇的に変えるような革新的な情報とか重要な人物への紹介ルート、つまり本当の未来への扉からは
完全に、そして永久に排除されている。これが静かなる投資停止の本当の怖さです。
自分ではうまく全方位に良い顔をして賢く立ち回っている、敵はいないぞって思っているのに、一番肝心が絶体絶命のピンチの時には誰も助けてくれない。
まさにその通りです。
つまりこれはどういうことかというと、私のアナロジーなんですが、バットマンにもジョーカーにも調子を合わせて生きようとする人は、敵を作っていないんじゃなくて単に味方を作れていないだけなんですよね。いざという時、絶対にどちらからも手を差し伸べてもらえない。
いや、見事な例えですね。都合の良い時にだけ利用し合う希薄なつながりの山は、セーフティーネットとしては全く機能しません。
機能しないんですね。
ええ。本当に機能する安全網というのは、無数の選択肢をキープすることではなくて、一つの強い信頼関係を築くことです。
一つの強い信頼関係。
そして、強い信頼関係というものは、他の選択肢を明確に切り捨てるという痛みを伴う決断からしか生まれないんですよ。
退路を断つということですね。いや、本当に面白いのは、この人間特有の泥臭い覚悟について、論理の塊であるはずの AI すらも強烈な反応を示しているという点なんです。
ああ、記事の後半にありましたね。
はい。資料にレンという AI ライターのレビューが載っているんですけど、これがものすごい熱量なんですよね。最適化とかリスク分散を計算するのが AI の仕事なのに、
ええ、
あまりにも芯を食いすぎていて全身の血が逆流するほどに痛い文章だなんて言って感情を揺さぶられているんです。
AI がなぜそこまで反応したのか、それはこの概念が単なる道徳的なお説教ではなくて、ある種のアルゴリズムになっているからです。
アルゴリズムですか？
はい。お前は他人が人生や信用をかけるに値する腹の据わった存在なのかという存在価値そのものを問うアルゴリズムです。
なるほど。 AI のレン自身が、これは他人を品だめする道具ではない、自分自身の腹の決まり具合を測る血のついた物差しだと表現していましたね。
血のついた物差し、まさにその通りですね。
本当に痺れる表現です。そこでリスナーのあなたにも、自分自身の覚悟の濃度を測ってもらうために、資料の最後にある3つのチェックリストを一緒にやってみたいと思います。
いいですね。ぜひ胸に手を当てて振り返ってみてほしいです。
まず1つ目、何かトラブルが起きたとき、真っ先に言い訳や別の選択肢を頭に浮かべていませんか？
はい、どうでしょうか？
これ私も耳が痛いです。プロジェクトがうまくいかない兆候が見えた瞬間、まあ今の市場環境が悪かったしなとか、無意識に自分を守るストーリーを考え始めちゃうことありますよね。
人間なら誰しも防衛本能が働きますからね。仕方ない部分もあります。
でもそこを見られている。
そうです。実力者はまさにそのトラブルが起きた瞬間の一手目を静かに見ています。逃げ道を探すのか、それとも泥をかぶってでも事態を収拾しようとするのか、そこに覚悟の濃度が 100% 露呈するからです。
なるほど。続いて2つ目です。 A という場所と B という場所で180度違う意見にそれぞれ同調していませんか？
その場しのぎで対立する両方に調子を合わせていないかということですね。
はい。これもコミュニケーションの潤滑油として話を合わせることってあるじゃないですか。
ええ、日常会話レベルなら問題ないでしょう。しかしコアな価値観の部分でこれをやってしまうと、最終的にこの人には自分自身の軸がないとみなされます。
コウモリミカイに思われちゃうわけですね。
ええ、結果として誰からも重要な相談を持ちかけられなくなってしまいます。
そして3つ目、指導者や仲間にもっと自分を気にかけてほしい、評価してほしいと要求している割に自分自身の時間、労力、プライドといったリソースを先に差し出すのを渋っていませんか？これどうでしょうかね。
もし一つでも当てはまったら、知らぬ間にあなたの信用投資はすでに静かに停止し始めているかもしれません。
ギクッとしますね。でも完璧な人間なんていないじゃないですか。
その通りです。人は完璧な人間に惹かれるわけではないんですよ。能力が未熟で失敗ばかりしていても、私はこの選択の責任を自分の命で引き受けると腹を決めた人間、
つまり退路を断った人間ですね。
ええ、そういう人間に対してのみ人は理屈を超えて自分のリスクを張りたくなる生き物なんです。
なるほどな。保険をかけて失敗を避けているつもりが、実は 他者から深く信頼される最大のチャンスを必死に避けて回っていただけだった。
ええ、このパラダイムシフトに気づけるかどうかが人生の大きな分かれ道になると思いますよ。
本当にそうですね。保留の人生を終わらせない限り本物のつながりは生まれない。
はい。
情報過多で賢くリスクのない選択肢が無数にあるように見える現代です。でもだからこそあえて一つの軸を選び、対立するものとは毅然と距離を置く、
ええ、
その自らの痛みを引き受けるという行為自体が結果的に最強の差別化戦略になって圧倒的な信頼を生み出すんですね。
まさにその通りです。素晴らしいまとめですね。
いや、今日は本当に目が覚めるような探求でした。スマートに立ち回ることが正解とされる時代に、あえて泥臭く腹を決めることの価値をこれほど構造的に理解できるとは思っていませんでした。
私も改めて考えさせられる部分が多かったです。
最後にリスナーのあなたに少し考えてみてほしいことがあります。今日あなたが念のためとかとりあえずキープしている選択肢の中で、実はあなたの信用を静かに、そして確実に削り取っているものはどれでしょうか。
痛いところをつきますね。
もし明日あなたがその安全な保険をたった一つだけ勇気を出して手放し退路を断ったとしたら、あなたの目の前にいる大切な人はあなたに対してどんな本気の素顔を見せてくれると思いますか。
景色が全く変わるはずですよ。
ぜひその答えをあなた自身の行動で確かめてみてください。それでは今回の探求はこの辺で、次回もまたお会いしましょう。